2016秋アニメ、まあ、感想をね、
そうですね、
言ってきたので、
はい、
まあ、面白かった作品などなど言っていこうかなと思うんだけど、
うん、
面白かった作品からね、いつも言ってるよね、
うん、そうですね、うん、
まあ、これは文句なしでしょ
う。いや、迷うじゃないです。
響けユーフォニア、
うん、もちろんです。
もちろんだよね。
それは
そうだよね。そうそうだよね。
話してる尺の長さからもう、
うん、まあそうなんだよね。
大体決まっちゃうっていうね、うん、
いやね、滝先生またやんのかね。皆さん全国目指しますか。
毎年やんのあれ。
だって1年生どってまた入ってきたらどうすんの。
でももう1回全国大会行っちゃったら、うん、もうそれが当たり前みたいになっちゃう、
まあ、そうな
気はしますけどね。だからその今のいわゆる1年生2年生、うん、が3、2年になったら、
う
ん、当然全国目指す気でいるじゃないですか。
まあ、そうだ、
うん、それだからうちは全国目指す部だよっつって後輩も
確かにそうだね、言われるじゃないですか。入ってくるのね、うん、でレイナがそれを奪われたりとかしてね。超絶うまいトランペット入ってきたりとかして、
その姿はね、うん、見たくない。レイナーでここの存在でいてほしい。あのそういうのに悩むのは、うん、クミコの役かな。
確かに、
うん、あのすげえうまい UFO の人が入ってきちゃったみたいなね。
そしたらでも夏木先輩が外れるだろ。
夏木先輩はね副部長なのに報われないっていう。
いや悲しすぎるよ。
悲しすぎるよ。だけど男前っていうね。
男前だよ、うん、男前だけどちょっとなんかない
いね。報われない人もねいていいんですよ。
そうかもしれない。もうサファイアとか完全にあの脇役だったからね。
あの今回のサファイアだと加藤ちゃん、あれ加藤ちゃん、ね、
加藤ちゃんだっけ。
もはや名前も忘れてる。
あの振られた子っていう。
チューバの
そうチューバの振られた子っていうね。
完全に空気でしたよね。本当に
本当だね。もう塚原に振られたことしか思
えない。本当に、
オープニングで結構いい尺取ってんだけどね、完全に、うん、空気でしたね。
先輩を描くのね、
まあ、そう
ちょっと今回忙しかった
かな。滝先生のね、
うん、
滝先生のお嫁さん、亡くなったお嫁さんさ、結構ロリロリってしてたよね。
いや知ってましたね。
あ、こいつ結構ロリコンだなと思いましたね。見た時になんか ちっちゃくて勝負ボブな感じで、ね、ちょっとロリロリっていう
滝先生ね。だからあそこに住んでるでしょ。
そうなんですね。急に滝先生のことがいやらしい感じで、怪我らしい目で見るような。
いやもうレーナーのこともね、うん、か 今かって感じですよ正直なところ。いつ食っちゃおうかなみたいな。
こいつまだ早いなっていう、ね、
うんうん、ちょっと挫折した時に食っちゃうかこいつみたいなね。
とりあえず落としたと思ってます、
ね、うん、それはもうい
やもうあれですよ。確かにね、かおりさんかな。かおりさん寝てないから
。いや確かにね、うん、
誰に言ったそうですか滝先生と。
ただ、かおり先輩言っちゃうと、うん、ちょっとまああからさますぎるじゃないですか。かおり先輩、あすか先輩あたりは、ちぇ、あそこでやっちゃうと、もうちょっとありきたりすぎて、
はいはいはいはい、
ちょっとつまんない。うん、自分が推したいのは、うん、部長か、うん、あの、デカリボン。
デカリボン。
の、うん、どっちかが、滝先生とやってたら、うん、おって思いますよね。おやって思いますよ。
部長はやだな。部長やだな。
いや、部長が、うん、部長の、そ、勤めに悩んでる時に、
はいはいはいはい、
食っちゃう滝先生。
最低だな。
それ、あのね、あの部長がね、それやっちゃうみたいなのはいいですね。
部長でも耐えきれないでしょ、そういうの。
重圧に、
いやいや
肉欲に燃えていくんですよ。
やだやだよ。部長だって最後腸内したじゃん、ありがとうって。あれが本物だって。
いやいや、舌はダクダクですよ。
いやいやいや、
この後抱かれるわっつって。
いや、卒業パーティーしちゃうんですか。
そりゃそうです。
いやまた最後の制服ファックですか。ちょっとそれは避けたいですね。 こんな下世話な話をしながらも、はい、じゃお嫁さんをね、はい、決めたいと思うんですよ、うん、まあ、僕らにその話をする資格があるのかというと別にしてもね、はい、こんな下世話な話をした後でなんですが、はい、僕はねもう決まってます。
うん、
うん、神林、
神林、
神林、
神林、誰、
え、神林だよ。え、町田沙和子と神林だろ。
町田沙和子と神林、
え、バーナード城だよ。
ああ、バーナードか。まあ、いや、そっから出てくると思ってなかったから。
ああ、そう、それは失礼しました。あの、あれですよ、
まさかと思
って。バーナード城曰くの神林です。
あの、あれだよね、髪の長いストレートの
読書家の方。
ああ、はいはいはい。
本物の方です。
本当ね、あれなんか聞いたことある響きだけど、あの、俺の予想の範疇から全く外れすぎて。
あ、本当に可愛くない？超可愛いでしょ。
可愛いけど、うん、あ、そこ。
あ、まあ、確かにちょっと僕にしては、うん、あの、いつもおっぱいだとか、うん、女性の、大人の 女性がどうか言ってる、申し訳ないけども、ただ、神林超可愛かったでしょ。
こういうこと、こういうこと。
なんか町田沙和子に途中まで手紙書いてさ、これ絶対町田沙和子書かないだろうと思ってたら案の定書いてなくてさ、あの感じとかさ、あの SF について熱くなって語っちゃう感じ、最低これだけは読んでから言えみたいな、ああいうの最高っすね。
そう、あの神林が、あの、寄り添った瞬間にすかすっていうね、うん、あのやりとりは本当に鉄板でしたね。そうそうそう、
最後の方、神林の方から言ってたからね、ちょっとね、町田の方にね。いや、ほんと町田さん、この悪女っぷり半端なかったですね。
確かにね、うん、面白かったな。
そんなちょっと振り回されてる神林、超可愛かったですね。うん、お嫁さんかって言われるとそうじゃないか。まあでも、こう、今季最も燃えたのは。
ああ、うん、
神林。神
で、自分の。
はい。
こう言っちゃっていいですか。
どうぞ。
ちょっと迷ったんですけど。
はい。
香織先輩かな。
あ、そう。え、意外だね。
そうですか。
香織先輩もう2期はそんなに主役やってないじゃん。
やってなかったですよね。だけどね、うん、アスカに感情移入して見てたからなのかもしれないんですけど、うん、アスカの靴ひも結ぶシーンあるでしょ、うん、
ある、
香織さんが、うん、あそこがね、うん、どうにもね、すっごい印象に残ってるんですよ、うん、
はいはいはい、
だからね、そんなのしねえだろ普通って、
うん、
靴ひもはほどけてるよって終わりじゃないですか、
うん、
なんかそこを結んじゃう香織先輩の、うん、そのアスカ先輩への思いの強さ、
うん、
みたいなところがちょっとね胸にグッときちゃったんですよ。
へえ、マニアックな感情をお持ちですね。
うん、なんか確かに自分も、うん、この後半の録音が始まる前ちょっと悩んだんですけど、うん、あのガリナンのヒロインの子かなとかね、うん、ちょっと悩んだんですけど、うん、明確にね、こうイメージとして浮かんできた絵がね、うん、あの香織先輩が飛鳥先輩の靴紐を結ぶシーンなんですよ、うん、だからね、ちょっと今回は香織先輩
いいよ、でも優子に刺されるよ。お嫁さんなんかにしたら、
したら、ゆうこと3人で幸せになる
の。香織はそれ許すから。香織あれもなかなか嫉妬深いかもよ。
いや、かなりね、うん、独占欲が強いと思いますよ。
そうだよね、
あの子はね、自分が愛されてないと生きてはいけない子ですから、うん、ただね、うん、その独占欲をうまく使って、うんうんうん、優子を、うんうん、その独占欲をね、うん、でなお香織も引きつけるみたいな。
完全に鬼畜の考え方ですよ。エロゲーの主人公の考え方ですよ、それ完全に。あの、奇策とか思い出しましたね、昔。エルフの懐かしいやつ。
次々に女を攻略していく。
そうそうそう。何々して欲しくればこうしろみたいなところから徐々にこう女の喜びを教えてって。 もう、かけがえのない、こう、香織先輩みたいなのを出しにして優子を落とすっていうね、もう、人間の修行じゃないですよね。仕業とは思えないですよ。
ちょっと優子に刺されるってところがずれちゃいましたけど、香織先輩を今回選んだのは、
はい、
ただあの場面。
靴紐結んであげるところから、
うん、
ああさようですか。
あとあのアスカへ向ける愛情の強さって結構半端なくなかったですか。
うん、そうだね。
なんかねその思いの強さみたいなのもね、うん、結構自分は好きでしたね。
そういう意味じゃ逆にやっぱ僕が部長に加入してるからかもしれないけど、アスカなしでもなんとかしなきゃっていう強がり部長の絶対なんともならないんだけど部長がね、あの、やけになって、ちょっと仲間やけ気味じゃない？なんかもう。
なんかね、もうアスカなんてみたいな感じに若干なってましたね。そうそうそう。
あの子の気持ち本当にわかんないみたいなことを、うん、
言ってましたね。
そう。副部、だから責任感がさ、やたらちょっと強いもんだからさ、
うん、
ああいう行動が許せないんだよね、ちょっとね。
そう
ね。しかも副部長がやるっていうのがさ。
あくまで前提を見てるんだよね、子じゃなくてね。
そうそうそう。
香織先輩はやっぱそこでもこう見てたわけですよね。
てか、まあ、もともと全体見るの好きじゃないから、
うん、
そう、好きじゃないからやめられるっていう飛鳥先輩の強さじゃない。
うん、そうね。
高校生にはね、やっぱ部長やってくれって言われたらノーとは言えないですよ。
うんうん、
私そういうのじゃないからって言えないですよ。
うん、そうですね。
あ、やっぱその辺を加えて、やっぱあの 3年生3人のね、
うん、
絵はずっと見ていたいですね。
うん、確かに。カオル先輩ね、
あの3人のクラスの様子が超気になるわなんかさ、
まあ、確かにね、その日常的な話で、
うん、
あの一作品いけそうな、
ね、いけるいけるアスカ先輩とかクラスでどう浮いてんだろうね。
でもなんか割とこうクラスメイトとちょっと仲良くやってる風な絵もありましたよね。
でも多分友達いないよ。
確かにね。そこでもだからちょっとこう、友達がいないっていうよりは、
う
ん、多分みんなと浅く広く、
そうそうそう、
あの、聞かれれば答えるし、
うん、
聞きたいこともあれば聞くんだけど、深くないみたいな。
全然深くない、
うん。そういう立場でしょうね。
そうだよ。そう。
だってあの、卒業生の当時も読んでたしね。
そう。あれはまあね、多分成績が一番いいからなんだろうけどね。うん、
生徒会長とかやってたんですかね。そんなことはないのかな。
そんな描写はないし、そういうことやってらんないだろうね。でもね。
まあ部活もやってるし、
ね、部活もやって副部長だしさ、ちょっとなかなか考えづらいじゃないかなと思うけどな。まあまあ、そんなこんなでね、
はい、
発表し終わりまして。まあちょっと最後に言わせてほしいんですよ。
はい、
今日俺が最も言いたかったこと、
はい、
今回ね、あのさっきも言いましたけど、ほとんど残念ながら見れてないんです、新作は、うん、
はい、
だからね、あの今回再放送をすごい数見てまして、
うん、
まあ、まず ATX に入ったっていうのもあるんですけど、
はい、
過去の名作を見ててね、
うん、
俺の今期ずっと見てたあの再放送、
はい、
初期ガンダム、
うん、
エヴァンゲリオン、リゼロ、
うん、
甘えないでよ、
うん、
だがしかし、
うん、
アズマンガ大王、万能文化猫娘、マドカマギカ、ハルヒ、
うん、
これもうさオールスターじゃん。
ただね、ちょっとね、甘えないでよがちょっとちょっと浮いてる。
いや でもですよ、じゃあまあ確かに浮いてるけど、で万能文化猫娘とかもあるけど、じゃあこれだけ言わせて、ガンダム、エヴァ、リゼロ、アズマンガ、マドマギ、ハルヒ、
うん、
1番から7番がこれだったら勝てるでしょ、う
ん、いやそれはね
残り8番9番が甘えないで言うと、万能文化猫娘とだがしかしでも、
だからね、
この打線すごいでしょ。
逆に1クールにそれがあったらもう重たいって思います、
うん、そうただね、それで見てたんですけど、
うん、
全然面白いんですよ。まあ多分再放送で筋を全部知ってるからさ、
一回消化してますからね、
一回消化してるから、
うん、
見たんだけど、なんかこれをさ見た上でさ新作なんか見る気になれないんですよ。
いや確かにね、自分もね、
うん、
あの今回ね、うん、エヴァの再放送見てたんですよ、
うん、
今ちょうど NHK でエヴァやってるんですよ、ね、
う
ん、
そう俺もそれ見
た。そうだからね、それで自分も見てるんですけど、やっぱ面白いですね、改めて見ると、
うん、で加えてね、だからもうさ80年代ガンダム、 90年代エヴァンゲリオン、うん、で0年代春日に、春日にアズマンガに窓まで 10年代窓まぎ、
うん、
もうあの近年のガンダム以降のアニメーションさ、もうこのディケードを代表するような作品じゃないですか全部。
そうですね。
ガンダム以降は、
うんうんうん、
それを全部見ちゃうと、もう俺再放送だけでいいんじゃねえかなっていう。
ちなみに、うん、春日は どこら辺まで 見た？
今朝全部見てきました。
うん。あ、もう全部っていうのはその1話から、
うん、14話まで。
あ、一期の
一期だけ。
完結。
あ、そうそう、一期。
ああ。自分も前見たって言ったじゃないですか。言った
ね。
どうでした改めて。
全然見く、あのね、俺ね、見方が変わった、うん、春日。なんか、やっぱ年取ったね、俺ね。あの、物語の楽しみ方がやっぱりちょっと変わってきてるし。例えばあの、無人島にさ、殺人事件の話あるじゃない。
あ、これちなみに、時系列順のやつですか、それともテレビ放送順、
テレビ放送順です。
あの、めちゃくちゃのやつ、
めちゃくちゃ、時系列めちゃくちゃ版。
あ
だったっす、今回の BS11 かなんかでやったやつは。そう。だからあの、前は、そして誰もいなくなったを読んでなかったんだけど、
はいはい、
今回読んだ上で見ると、
う
ん、あ、これはオマージュなんだなっていう、
うん
ね、こととか、あと、長門派を読んでる本を何冊か読んだことがあって、あ、長門今これ読んでんだみたいな、あ、綿谷りさとか読むんだみたいな。
蹴りたいっすだからね。
蹴りたい
だ
から
読んでましたよね。
うんうん、あ、長門、あれも読むんだ。しかもあれはさ、サムデイザリンかなんかなんだよね。
そうそう。
で、だから、時系列順に言うと多分一番最後、あれは。
あの後。
あの後学園祭か。ん？じゃあ、あれ冬だもんな。
あの後に確か、うん、あの、春日の、精神世界の崩壊が確かあったはず。
あの後だっけ？
確か。
でもあれ夏服じゃなかった？
あ、そうだっけな。いや、俺もう記憶が薄れてるな。なんか、あの、なんか自分の、いや、これ記憶の底なのかな、ニクルがマフラーを巻いてったでしょ。
うんうんうん。あの、サムデイザレイ
ゼの時に、うんうんうん、キョンが、あの、
そうそうそう、
寒いから、
ダムに行くから、
ストーブ取りに行く
ね、うん。
あれで、なんか、春日のストレスがマックス値に達したんじゃなかったかなと思って、確か。それでこの世界壊して、
いやいや、あれはだって熱いわねつってバになってんだよ、精神世界崩壊するときは。なんかむしゃくしゃするなっつって、
あ、で、いや、で冬なのに、
うん、
だから暑いってなったんじゃなかったっけ。違うな、それ消失だな。
違う、違うよ多分。だって次の日ポニーテールだもん、朝から夏服で、
うん、
あの目覚めた後薄着だったでしょ。
そっか、じゃあもっと前か、
うん、多分ね、一期の時系列順に言うとサムデインザレインが一番最後だった気がする。
そうか。
うん。だから、で、ごめん、あの、話が飛んだんだけど、そう、ハイペリオンとかさ、なんか超ハードな SF を読んだ上で、最後に綿谷りさに行くんだっていうのが、なんかちょっとこう、可愛いなと思ってるんですよ。で、長門が人間のことを少しずつ分かって、いわゆるハイペリオンとかっていうのは筋が面白い。
うん、
ね。あの、物語かもしれないんで、ワテリサってかなり限りなく私小説じゃないですか。
そうですね。
あれって別にも何が起きてるわけじゃないんだよね。ただこう、あ、なんか グラビアじゃないな、あの、ファッションアイドルみたいなのをライブハウスに行く、ライブに行くぐらいで、うん、そんなに面白い話じゃないんですよ、あれ。で、なんかそういうのも長門の成長みたいなのをすごく表してる気がしたし、細かいことすごい、気がつくようになったのね、僕ね、10年間で。
確かに、でもあれって、原作にはないんですよね。
ないだろうね。
あれアニメオリジナルですよね、だから、うん、あの、ハイペリオン読んでたりとか。うん、その辺はだから、あの、まあ、京アニの凄さなんですよね。一、うん、ね、味加えちゃうみたいな。
細かいところがね。うん、そうそうそう
そ
う。
それはすごいですね。
うん、まあ、その、京アニの凄さみたいなのも思い知って、うんうん、そうだね。あの、今日やっぱ興味すげえな、と思ったね。あの、最後、春日がもう崩壊してさ、崩壊っていうか、うん、完全にぶっつんしちゃって異世界になった時に、うん、その、結構その無音とさ、あとなんかクラシック流すところとさ、うん、でまた無音になったりとかさ、で走ってるのに息が切れてない描写とか、
うん、
というのがなんかすごい効果的で、なんか、こういうの面白いなって、すごいこう、カタルシスが、もう、10年前に見た作品なのに、 すごいカタルシスがあったんですよね、あの崩壊の時。
あ、そうね。
それでも。で、最後、ポニーテール、俺は実はポニーテールも選んだって、うん、春日似合ってるぞっていう、あそこまでのこう落とし方ね、スッとこう、流因が下がっていくあの感じが、あー、鈴宮春日の憂鬱か。憂鬱ってすごい作品だな。ってめっちゃ思ったんですね。で、それもあとね、ガンダム。
うん。
ファーストガンダム。
うん。
やっぱね、めちゃめちゃ面白いね。
あ、そうですか。
毛嫌いしてるじゃない？松本さんなんか特に。
うん。
も
う
全然見る気しないよね。
殴られたこともないのにとかね。アムロ行きまーすとかね。それぐらいですよ。
いや、そうなんだけど、いや、実際そうなんだけど、そういうシーンもあるんだけど、ほら、プラモデルとかから入ってて、そういう情報を先に知ってるから、あれなんだけど、その、なんていうのかな、社会人になって初めてわかるジオン国側の歪さみたいなのがあって、ジオン広告にもいろいろこう仕組みというかさ、権力闘争があってさ、その、ドズルっていう次男坊がいるんだけど、
うん、
ギレンっていうのが一番長男なのね、
はい、
ザビ家の。
うん、
で、ギレンザビは頭が切れるんだけど、冷徹なのよ。
うん、
で、次男のドズルザビっていうのが武将タイプなの。すごい武将で、しかも思いやりがあるんだけど、
はい、
最後自分の守ってるジャブローって、ジャブローじゃないな。基地がね、
うん、
壊れそうな時に部下を全員逃がして、
うん、
一人立てこもって死ぬのね。そのこう指揮官としての責任の取り方とか、
うん、
でもそういうタイプは長生きできないみたいな話とかが、すごくこう、社会人になって分かった。
うん、
だ最初俺僕は本当、それこそ10歳になる前ぐらいにガンダムとは出会ってさ、
うん、
プラモデルやら、ガチャガチャやら、うん、カード出すやらをやって、で、10代でちゃんと見て、
うん、
で、20代でもう一回見て、30代でもう一回見てるんだけど、だからやっぱ年齢によっての面白、よって切り口の面白さみたいなのが全然違うわ、
うん、
し、当時全然見てなかった筋みたいなのが見えるようになってきたんだよね。うん、
なるほどね。
そう。だから、ストーリーの厚みが、ちゃんとこう、世代世代によって見える角度がそれなりに、それぞれ面白く切り取られてて、
うん、
そうなんだよね。だから、0歳には0歳の機械のかっこよさとかさ、
うん、
コレクションの面白さみたいなのがあって、で20代の時は、なんか、モビルスーツのかっこよさ、
うん、
なんかデザインのスタイリッシュさとか、なんかそういう、とかね、ロボットアクションの面白さみたいなのを気づいたんだけど、今回人間関係に気づいたね。
うん、
すごい、なんか多面的な作品ってこういうこと言うんだなと、めちゃくちゃ思う。
なるほどね。
そうです。で、リゼロ。
うん。
ね、ゼロ年代といえば、窓巻きにリゼロですか。
うん。
ゼロ年代、天年代か、10年代としてはリゼロ見てますよ。う
ん。今、何話ぐらい？
今、12話ぐらいまで見たかな。
話的にはどこら辺、
レムが出れた。
あ、もう出れた。
出れた。
レムに何回も殺されたりしながら。
そうそう、しながら、噛まれたことが原因だって分かっ、
うん、
悪魔の、なんだ、悪魔じゃないか。なんか侵入者はあいつだっ、うん、
使い物的
に。うん。って分かって、そこをくぐり抜けて、まで来たね。
ああ、
うん。
どうですか、
正直、
うん、
5話ぐらいまでの面白さが若干減速してる。
あ、確かに、
うん、
ちょっとそこら辺に来ると、うん、確かにこう波引きそうになるんですけど、
うん、この後ですかね。
この後、もうちょっと何話か行くと、
うん、
決定的な場面があるんですよ。
はいはい、楽しみしてますよ。
主人公のうざさはもう気づいた
でしょ。いやいや、でもね、俺上条の方がうざいな。
あ、本当、
うん、
俺こんなにうざい主人公知らないってぐらいうざかったんですけど、
うん、
ね、あと何話かすると、
うん、
最も醜い人間の姿が
楽しみですね、
うん、見れる。
いや、なんか上条ってさ、
うん、
あいつ、まあ、2人とも、まあ、同レベルぐらい説教臭いじゃないですか、
うん、
でもリゼロは死んでるから自分も死ぬ気になってやってる、実際死んでるし、
まあ、何度か
殺されてるし、うん、っていう覚悟があるから、
うん、
でしかも なんていうの、それなりに冷たく走られてるんでしょ。そうそうそう、リゼロの方は。こいつうぜえなってみんなに思われてるじゃん、ある程度。だからまあまあいいんですよ。上条さんなんか突っ込み入んないじゃん、あいつのうざさに対して。
突っ込み入んないし、うん、なんかあいつはね、変にひねたりはしないんだよね、別に。
そうそうそう、そう。うん、
だからね、なんか、それひねなくて、うん、だってひたすらこうなんかこう上から来るじゃん。
そうそうそう。
だからもうなんかね、一辺倒だからいいのよ。
ああ、なるほどね。
リゼロはね、うん、上から来るし、あの、クズな時は本当にクズになるし。
なるほどね。
あのね、この主人公で落ちる時、落ちすぎなのよ、ちょっと。
ああ。
皮肉になりすぎなのよ。ひねくれすぎ。
ひねくれすぎ。うん。まあ、引きこもりですか。
そうそう。そのね、波がね、次ちょっとあって、じゃもう一回また来るから。
はいはいはい、楽しみにしてます。
うん、その時にね、うん、俺レムと結婚しようと思って。
楽しみにしてます。まあ今のところあの、なんだっけ、お姫様の方が来てますね、俺は。
あ、そうです。
セシリアだっけ、
なん
だ
っけ。あ、
そんなの。そんな
の。もう全然。
マジでいいし。
うんこ。
エミリア。
あ、そう、
EMO とかなんかそんな。
エミリア、うんこの仕事。
超いい子じゃん。
最後まで、いや、いい子ですよ。うん、いい子なんですけど、もうレムに比べると、うんこですよ。
本当に
本当に。まあ、それはね、あの、2クール目に入って、まあ、だいぶ行くとね。
まだあの、1クール目ですからね、僕はね。
いいなまた、あの感じを最初から楽しめればいいな。
うんうん、いや、弟さようにね、アニメ界もうね、再放送で十分なんですよね。
両作は十分溜まったと、
うん。そう、自分の中で両作と認識するものは、だいぶ溜まってる。
うん。
ですよね。で、来期、宇宙天家族と、
うん。
四畳半神話体系が再放送するんですよ。
普通にテレビ？
テレビ、BS11 かな。
うん。
もうね、この二つがあるだけで俺はし、もう来期は新作見なくていいんじゃないかなっていう。
お腹いっぱい。
お腹いっぱい。うん、で、並行して UFO 2期をもう一回見たいでしょ？
そうですね。
ね。とか、思ってると。で、ガンダムまだ終わってないし、エヴァンゲリオンもこれから佳境じゃないですか。
そうですね。うん。
で、リゼロの後半もあるし、もう新作アニメ見なくていいんじゃないかなっていう。
なるほどね。
面白いものは再放送されっしょみたいな。再放送待ちでいいんじゃないかなっていう気すらちょっと今しています。
なるほどね。いや、確かにそれも一つの手かもしれない。うん、あの、時代の、そういうなんかこう、洗礼みたいなものを受けたものがいいものだっていう考え方ありますからね。
うん、うん、確かに。だから僕古典とか好きなんだろうね。
うん、なるほどね。
まあ、とはいえ、まあ、新作の方もね、楽しみにしていけたらなと思います。松尾さんなんか最後にありますか。
いや、もう今回はね、
うん、
UFO2、
うん、
で、あの、うん、ちょっと口直しにバーナード城があったっていう、
はいはい
はい、まあ、そんない
い風に言えばね、もうもう後ろにはもう獅子類類のやつ
だ。もうね、後ろは振り返らない。
いや、本当だよね。だからそれを見てる時間をねっていうね、アズマンガライオとか超面白いよ。
でしょうね。
アズマン、多分俺あれ日常系ってできたのこれからじゃないかなと思うんだよ、ね。まあ、サザエさんとかになったりして
、うん、まあでもそうじゃないですか。
アズマンガライオとか超面白いなと思って、別にこれだけ見てりゃいいなっていう気すらしてしまう。
起承転結がないけど面白い、ね。
そうそうそうそう。ずーっとただ女子高生がなんかやってるっていうだけのやつ。はい。そんなわけで、
はい、
はい、ありがとうございました。